食べながら聞いてください。講師の方は、県の学習長の、中久さんです。よろしくお願いします。で、デザートとかもあるんで、しっかり食べてみてね。寝ないで
よ。はい、皆さんご苦労様です。食べてれば寝ないと思うんですけど、大体20分ぐらいまで私お話しさせていただく予定になっておりまして、レジュメがこんな感じで ありますので、これに基づいてお話をしていきたいと思います。で、メーデーなんですよね。5月1日がメーデーということになってまして、で、まあ、いろんなメーデーっていうのは要求をかけて、まあ、声を上げようという日になってまして、で、まあ、今年のメーデーもいろいろ特徴があるんですけど、で、まあ、レジュメにも書いてますけど、命、人間にお金を使わない政治の王ということで、まあ、今の日本社会がいい社会だと思っている人は、まあ、あんまりいないんじゃないかな。ニュースを見てもですね、まあ本当にひどいことばっかりが起きてまして、明るいニュースといえばスポーツの話題ぐらいでですね、まあ、本当に、企業の不正だとか、まあ、政治の問題もありますし、あるいはいろんな殺人事件とかもね多いですし、まあ、本当にどうなっているのかという状況です。で、まあ、一つ二つぐらいちょっと紹介していきたいんですけど、まあ、社会的な問題としてやっぱあってならないことが本当に起きているんだということの一つとして、まずですね、子どもの貧困という問題をちょっと考えたいと思います。で、病院に行けない子どもたちって書いてますけど、で、まあ、本当に今医療が大変だということで、まあ、後期高齢者医療制度も昨年4月から始まりまして、大変なことになってるんですけど、子供も病院に行けなくなってるという現実があるんですよね。で、日本の子供の貧困率は 14.3% という統計があります。で、これ7人に大体約1人ということで、と思われるかと思うんですけど、その辺の街をですね、歩いている子供の7人に1人は実は貧困世帯で育っているんですよね。なかなかそういうこと目には見えないですけど、だから貧困ってなかなか目には見えてこないんですけど、世帯収入でいうと7人に1人の子供が貧困の家庭で育っているということなんです。で、母子家庭というか母子世帯はですね、 66% が貧困ライン以下でありまして、これは先進国でトルコに次いで2番目に高いということなんですよね。で、貧困の定義っていうのは、社会の世帯収入平均額の半分以下の世帯収入で生活する状態。だから平均250万ぐらいが世帯収入だとすると、大体125万以下で、その世帯の収入なんですよ。その125万ぐらいで、生活しないといけない、年収をね。いう世帯の子供が 14.3% だっていうことなんですね。で、子供の阻害は人間としても多様な成長を阻み、将来にも影響を残すと書いてます。ちょっとここに図を書いてますけど、貧困がもたらすいろんな原因として、要因として、低所得だとか情報の不足とか社会的ネットワークの欠如、文化、その他と書いてますけど、それがいろんな問題に現れてきて、栄養が不足したり、医療へのアクセスがですね、できなかったり、他にも家庭環境、親のストレス、学習資源の不足、住居の問題、近隣、地域と意識、意欲の問題とかね、親の就労状況とかもいろいろあって、やっぱり子どもの正常な発達が阻まれているということなんですよね。で、中学生以下の子どもの無保険は最近の調査ですけど、厚生労働省の調査で3万3000人、親がですね、国民健康保険料を払えなくって、で、結局子ども無保険になっていたという実態があって、3万3000人もいたんですよね。で、これは昨年から非常に大きい運動がありまして、この4月からは15歳以下の子どもにはですね、無条件で保険証は一応発行されるということになってました、なりましたので、基本的に無保険の人、子どもはいないというふうになっているんですが、まあ、実態、役所がですね、なかなか発行しなかったりもして、ちょっと穴も多いんですけど、まあ、基本的にはそうなってるんですが、で、まあ、実際にはですね、3割負担ですね、やっぱ病院に行くと、まあ、子供の医療費が、 小学校入学まで無料とかね、そういう自治体ありますけど、15歳まではというか3割負担が基本的にはですねかかる年齢になると病院に行くとですねお金かかるので、少々のことでは病院に行かない、で子供を遠慮して、行かない、でちょっとこの前のテレビ見ましたけど、学校の保健室が病院代わりになって、でも保健室では基本的に医療行為ってできないですよね、薬与えたりねできない、基本的には。だから本当にまあ根本的な解決にならないわけですけど、そういう実態が広くあると。で本当に社会保障の網から子どもが抜け落ちているという実態が あります。で、結局はですね、簡単に言うと国が結局お金をかけてないんですよね。この社会保障のセーフティーネットを子どもがですね、どの子も本当に、まあ、当たり前のね、成長をする機会を、まあ、保障されないといけないわけですよ。だって子供は得られませんからね。たまたま非正規労働者の家庭に生まれた。たまたま親が離婚した。という家庭で、まあ、収入が少ない。そのことによって成長が阻まれると。これはやっぱりあってはならないことです。これはやっぱり大人の責任、社会の責任なわけで、はい。でこういうことがしかし実際は起こっていると、今の貧困や格差の問題の、まあ、一つの表れとして起こっています。最近、ちょっと何ヶ月か前に出た本ですけど、子どもの貧困と岩波新書の本が出てますので、まあ、これ非常に勉強になりますのでね、まあ、ぜひ読んでほしいなというふうに思います。でもう一つ介護保険ですが、ありえない新認定基準の変、今介護はですねもう現場もう大混乱してるんですけど、それは今年の4月から新認定基準が入りまして、まあだいたいいろんな調査でもかなり一定割合がですね、新しい基準でいうと今までの介護度がですね低くなるという調査がもう明らかなんですけど、例えばそこに表がちょっと字がちょっとブレてるの読みにくいんですけど、認定調査員テキストの主な変更点ということで、例えばですね、利用者の状態で移動異常の機会がない重度の寝たきり、つまりベッドとか布団でもずっと寝てる人は今まで全解除だったんですね、テキストでは。それが重度でずっと寝てるんだから解除は介護は必要ないということで、事実というのはむちゃくちゃなことになってます。で、食事摂取なんかでですね、口から物を飲み込めないとかね、いうことで点滴を受けている人なんかは、この食事の介護が必要ないということで、自立。という、まあ、本当に無茶苦茶なことが、やられております。で、2ページ目にもう行くんですけどね。2ページ目、全日本民連が、その新しい要介護認定方式に基づいて一次判定を検証したところ、12人の介護保険利用者のうち9人が現在の要介護度より軽度の判定を出ると発表した3月2日です。で73歳一番上の男性でいうと、これまでは訪問介護週2回、ヘルパー週9回、介護タクシー週2回受けれていたのが、要介護1で、ね、受けれていたのが新認定だと要支援2になって、ヘルパーが週3回、食事排泄入浴掃除の、援助が不足し生活がもう破綻すると実態としてねなると。で次の68歳の女性はヘルパー週10回だったのが、病弱な夫と要介護状態の母と同居中だが、ヘルパーを週3回しか利用できなくなり、もう3人の生活が危機に陥ると、まあ、最近でもね本当に介護疲れで妻が夫を殺したとか、もう一番最近ニュースだと清水さんっていうねタレント、清水さんねタレント、あれなんか介護のやっぱ要因が大きいみたいですけど、自殺しちゃって、まあ、本当に介護が本当にねまともに受けれないというか、そのサービスが支えがないということで、いろんな事件がね起きています。で、なんでじゃあそういう新日程基準に、ね、なってまあ、これ言って今厚生労働省見直しを言い始めているんですけど、4月に入って厚労省の内部文書が共産党の小池議員により暴露されまして、これ国会で追及されたんですけど、新制度の狙いが 認定の軽度化にあることが、まず、書かれていたと、厚生労働省のね、内部文書。で、認定適正化などので削減できる給付費の額も列挙されていたと。ということをやれば、これだけ何億円削減できます。何億円削減できるということね。つまり、この新認定基準によって、できるだけ軽く、まあ、認定をして、お金使いたくない。これなんですよ。簡単に言うとね。つまり、人間の命とか尊厳がお金と天秤にかけられ、振り落とされている。どっちが振り落とされているかというと、人間の命は尊厳ということです。で、本当にこれは、だから子供もそうですよ。介護を受けるが、もう、まあ、支える側もそうなんですけど、社会的弱者、特に声を上げられない、子供なんか絶対声を上げられませんよ。人に、矛先が向いているんですよね。ここに結局社会の矛盾が集中しております。では、じゃあですね、次ですけど、国は本当にお金がないのかと、医療や福祉や教育、お金が使えないのかというと、まあ確かに国はね、今は財政難だと。ね、大変だ。高齢化社会だ。脅しますけど、実態はどうかというと、庶民には増税を押し付けて、大企業、大資産家には至り尽くせりの減税ということです。もう逆さまなんですよね。ちょっと表を載せておりますが、右見ていただきたいですね。大企業、大資産家への減税の推移ということで、98年から以降の、ね、10年間に行われた大企業、大資産家への減税の各年における効果と、一番大きな法人税率を下げてるんですね。ずっと 40% ぐらいからどんどん下がってきてます、実効税率としてね。あるいは例えば証券優遇ってあります。上から2番目、証券優遇っていうのがあって、これは株ですよ。株を売ったり買ったりしたり、あるいは株の配当金で得た収入にかかる税金ってことなんですね。で、昔は何年か前までは20% かかってたんですよ。それが今はですね、10% に減税されてるんですよね。で、この株の所得で年間ですね、100億円以上所得がある人が日本では10人いるんですよ。わかる？年収ですよ。年収が100万円じゃなくて100億円株だけで収入を得ている人が10人いるんですけど、で、その合計が183億円なんですけど、で、本来 20% はそこに36億円税金がかかるとか、たった10人に183億円減税してる。で、その10人がの所得は1830億円合計でね、年間で。で、そこに本来360億円税金がかかるところが、今183億円に 10% になって減税されてる。つまり、そのたった10人に、年間183億円減税する。年間所得が100億円ある人にいいですよ。負けてあげてるんですよ。で、ちょっと怒ってますけどね、私、左見てください。庶民増税、その間にもね、いろいろ上がりました。本当に。一番大きな所得で住民税の定率減税の半減ですけどね、庶民には増税、大企業、大資産家には減税と。今すぐですね、その10年ぐらい前に戻せば7兆円ぐらいね、収入が確保できるということなんですよね。はい、じゃあ3ページ目に行きたいんですが、あるいは税金の集め方問題なんですけど、使い方もですね、まあこれごく一例ですけど、最近で一番頭にくるのはですね、グアムの米軍基地建設費を日本の税金で負担と。知ってます？沖縄の海兵隊がね、グアム一緒って言って、実際あまり移転しないんですけど、で、そのグアムに、まあ、いろんな基地のね、インフラ整備したりですね、住宅を建てたり、米軍の、にお金を、私たちの税金が使われることになってまして、でもこれ協定結ばれておりまして、決まっているだけで、これ読めますか？ゼロが。ゼロ10個あるんですよね。6100億円。私たちの税金がグアムの米軍基地の、建設費に使われるんですよ。例えば米兵家族住宅3520戸の建設に、25億5000万ドル2550億円1戸当たり7200万円ねえ、 まあ、日本ではね本当に住まいを失って非正規でね、その労働組合の事務所の隣にもホットスペースという駆け込み場所がありますが、米軍住宅には7200万円1個あたりね、私の税金ですよ、私たちの日本人の税金ですを使って、いるんですよね。おかしいな、税金のおかしな使い方、他にもたくさん、まあ、あるんですよね。で、まあ、いちいち紹介しませんが、そういらないものよりも命、人間にお金を使えってことなんですよ。でそうすればかなりの部分、今だって日本は不景気とは言いながらもやっぱり経済大国ですからね、世界で2番目の経済大国ですから、十分福祉や医療や教育に回すお金っていうのはあるんだということですね。誰がそんなことをやってるのかというと、税金の集め方使い方にゴーサインを出すのはやっぱり国会です。国会議員なので、今年9月のまでに必ずある政治の転、国政の転換ですが、がどうしてもやっぱり必要なんだということですよね。2、憲法が私たちの羅針盤ということです。基本的人権を発展させるために憲法羅針盤にと書いております。日本国憲法、ちょっといくつか条文を挙げてますけど、13条すべて国民は個人として尊重される。すべて国民はですよ、子供もお年寄りも障害者もどんな人であっても個人として尊重される。個人というのは一人一人、私、皆さん一人一人が尊いものとして重んじられるって書いてあるでしょ。個人として尊重されますよと。そして全て国民は25条ですけど、健康で文化的な最低限度の生活についての権利を有する。26条全て国民は法律の定めるところにその能力に応じて等しく教育を受ける権利を有する。書いてます。今どうですか、子供は親の収入によって行けないわけですよね。高等教育を受けれない実態になっていると。27条全て国民は勤労の権利、働く権利があるんだってことです。そして27条の ② 賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は法律でこれを定めるって書いてあるでしょ。つまり経営者が勝手に労働条件ってのは決められないんだってことですね。で、この法律っていうのは何かというと、その中心は労働基準法になってまして、その労働基準法の第1条、労働条件は労働者が人たるに値する生活を営むための必要を満たすべきものでなければならないと書いて、人たるに値する、人間らしい生活を営むための必要を満たすべきものでないと、労働条件、賃金とかね、休息の与え方とかあるわけですよ。そういう勤労条件というのは人間に値する生活を営むためのこれでないとダメだよっていうのがね、労働基準法の第1条なんですね。だから27条っていうのは、全て国民は人間らしく働く権利があるっていうことですよ。働いても働いても本当にね、まともな生活ができないっていうような働く貧困層を生み出しているこの日本社会っていうのは、この27条と全く相入れないというかね、まあ、現実からかけ離れているということなんですよ。憲法から離れた現実だっていうことですよね。そういう憲法の言葉っていうのは、目指すものっていうのは私たちの未来をやっぱり方向づけるので、やっぱり憲法通りの日本にしていこうじゃないかと。すべて国民は一人一人が大切にされる、かけがえのない存在として尊重される社会にしよう。すべての人が健康で文化的なね、最低限度の生活を営む権利を、持っているんだから、そういう社会にしようじゃないかと。教育もそうです、働く権利もそうです。憲法にやっぱ近づける努力をすることは私できるわけですよね。で、理想を現実に近づけるか、現実を理想に近づけるか、どちらが人々の笑顔が増えるかというと、やっぱり憲法の理念に現実を一歩でも近づけるってことですよ。で、憲法は労働組合を応援してると書いてますけど、28条見てください。勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動する権利はこれを保障すると。憲法でこういう団体とかね、組織にこういう権利を保障してるってのは労働組合じゃないですよ。自治会とかね、 PTA とか書いてないですよ。労働組合にだけ、労働者の人が労働組合を作ることは基本的人権ですっていう決めてるんですよ。なんでかっていうと、労働組合がやっぱり基本的人権を守り発展させていく 大きな担い手なんだっていうことだ。だから労働者の人は労働組合に入って戦って、そういう基本的人権をね守られる社会にするために行動してくださいっていうのが憲法の、まあ、考え方なんですよね。憲法は労働組合を応援してるんだっていうことです。はい、じゃあ3ページ目に行きますが、じゃあ最後に明治の話をちょっとしたいと。で、さっきも言いましたが、明治っていうのは5月1日が明治なんですよね。で、始まりはアメリカからと書いてますけど、1886年5月1日、アメリカ各地で8時間労働制を求めて、労働者35万人がストライキをしたんですね。ストライキっていうのは仕事を放棄する。労働者の戦い方ですけど、で、その時歌われたのが8時間ソングというやつです。で、その当時は12時間とかね、本当にそのぐらいの労働時間だったので、それを8時間に制限しようということです。で、俺たちは夜直しをするつもりだ。コネオリゾンのくたびれ儲けにはもう飽きた。食いつなぐのにやっとこさ。考える時間なんて1時間もない。俺たちは日の光を浴びたいのさ。俺たちは花の香りを嗅ぎたいのさ。神様だってきっとそうしたいとおっしゃっている。俺たちは8時間を手に入れてやる。俺たちは造船所や商店や工場から仲間を呼び集めている。仕事に8時間を、休息に8時間を、俺たちがやりたいことに8時間をということだね。これがその戦いの中で歌われていったんですよね。で、この戦いで約20万人が8時間労働協約束を勝ち取ると。で、しかし結局資本家はその8時間労働制が広がることを恐れて、まあ、いろいろ弾圧をねかけてきたんですよね。で、一時は挫折するわけですけど、1890年の5月1日に再びアメリカの労働者は、まあ、立ち上がりまして、1890年の同じ日5月1日に、ゼネラルストライキ、これゼネラルってのは全般的とか全体的という意味で、あらゆる産業職種の労働者が一斉にストライキして8時間労働制を勝ち取ろうということで呼びかけたんですよね。で、まあアメリカだけじゃなくって世界各国の労働者に同じ要求で戦おうと呼びかけたのが、呼びかけて、それに応えて世界各国で労働者が5月1日の同じ日に労働時間短縮という同じ要求で一斉にまあ行動したのがメーデーの始まりだったんだということですね。1890年ですから今年で119年ですかね。それで5月1日というのは世界の労働者が声を上げる日として定着してきます。世界中でやられてます。現在もね、いろんな国でメーデーというのは5月1日にやられております。で、第2回メーデーからは労働時間短縮の要求だけでなく、その時々の労働者が直面している切実な要求とかね、平和の要求、政治的課題を掲げるようになりました。で、日本では1920年の5月2日の日曜日に上野公園で初めて開催されて、今日に至って、この戦争中10年ぐらいですね、中断したんですけど、それ以降ずっとやられてまして、今年は80回メーデーということです。メインスローガンはねそこに書いておりますので、多分こんなことをね職域行でおーってやってやるんじゃないかなと思うんですけど、失業問題とかね、まあ有数な憲法改革とか社会保障充実させろとかですね、まあ、いろんな要求を掲げて今年も戦われるということ で、 でそのポスターがありましてね、こういうの 見ました。メーデーポスター、拳ごついねあんまりよく好きじゃないですよね、こういうポスター。でも拳ってとっても大切で、本当に労働組合の象徴なんですよ。でちょっとレジュメに書いてますけど、手に学ぶと書いてるでしょ。で、人間の手って5本あるじゃないですか。で、それぞれ違うわけで役割が、長さも違うし、力が親指は強かったり小指は力が弱かったりね、それぞれ役割違う。で、得て増えても違うでしょ、小指って。でもこの指が、それぞれ違う指が合わさってまとまると、ほら、物が持てたりするわけですよ。これ親指だけだったら結構大変ですよ。微妙なバランスで見事に統一されてるから、それぞれ違う指が統一されてるから、いろんなことができるわけですよ、人間の手っていうのはね。で、労働組合も同じなんです。いろんな人が集まるでしょ。だってここだってもうみんないろんな考え持ってますし、職場の状況も違うし、 家庭環境も違うし、ね、生きてきたあの家庭も違うわけですよ。いろんな人が集まってるからこそ、でも労働組合っていうのは大きい力を発揮することができるんですよ。で、人間だけがやっぱ手をつなぐんですよ。拳じゃないですけどね。そうでしょ。猫と犬が手をつなぐの見たことないでしょ。だって人間だけなんですよ。なんでかっていうと、やっぱ暖かいからですね。人間の手っていうのはね、そういう暖かい連帯をやっぱり育むのが労働組合ですし、まあまさにその節目になるのがね、このメーデーという戦いなんだということです。最後に真実を広げ声を上げようと書いてます。まあ、本当にいろんな問題が山積していますが、やっぱり本当にね、私たちの要求を実現するために、それがやっぱり正当で、正当な要求で、本当にみんながね、一致している要求なんだということをね、大きく声を上げていただきたいし、今年は9月までに総選挙もありますので、まあ、ぜひね、そういう政治的な、なんていうんですかね、転換も求めていっていただきたいなと。で、倉敷では9時半からですね、5月1日9時半から、倉敷市の河川、倉敷川の河川敷で、河川敷公園でやられてそうです。ぜひ、ご都合がつく方は、参加して声を上げていただきたいということをお願いして終わりにしたいと思います。ありがとうございました。